ドラゴンズのハッキングオール。はい、皆さんこんばんは、第7回目になりましたハッキングオール、
はい、
今日の収録2本目というのにすで、うん、に11時を回っております、
うん、なんかね疲れてます
だいぶねエネルギー使ったね
1本目がですね非常に、テンション上がってまして、
はい、
おまけにスタジオまだエアコン入ってませんので暑いのなんて
俺の出来なのか全部
そうだと
俺が発するこうなんかこうもやっとした
出来たてほやほや感で感じ
たのうわーっとした熱気が暑苦しいってやつね。
はい、ということでですね、うんうん、この番組は、うん、何をやるんでしたっけ。
半日分子を作る番組
違う
まあよその過去の番組のネタをパクって、まあ、はいはい、いろんなものを紹介していこうという番組なんですが、
はいはい、
まあちょっと今まで、うん、非常に熱気が多かった分、若干クールダウンして、うん、とっとと言ってしまいましょう。
はいはいはい、
一つ目はですね、うん、携帯での知り合い系サービス、うん、その可能性ということで、かのちゃんの方から、
うん。そうですね。それが始まりました。
知り合い系と出会い系は違うの？
いや、これね、うん、いや、出会い系ってもうむちゃくちゃなってるじゃないですか。
うんうん、
本来ね、その、なんていうか、人と人とのつながりを求めてみたいなとこがあるじゃないですか。うん、掲示板とか、うん、
はい、
出会い系とかもそうだけど、うん、寂しくてみたいな、うん。それがもうできなくなっちゃってるじゃないですか。
もう、下心ありすぎて。
ありすぎてっていうか、崩壊しててっていうか、うん、個人情報が怖くてっていうか、
うん、
IP アドレスもさらせないみたいな。うん、それが、まあそういう人たちが、まだニーズがあるんでしょうね。
うん、
その繋がっていたいっていう人は、うん。だから知り合い系サービスっていうのは、うん、知り合いじゃないと知り合いのグループの中に入れないわけです。うん、誰かの紹介じゃないとその中に入れないと。で、しかも本名を出すのがルールみたいなこと で、クローズドなコミュニティだけど、こう、ちょっとは膨れるみたいな。
知り合いの知り合いは知り合いだ。
知り合いだ、みたいなところ。どうかそのサービス
お昼の番組みたいな感じ
で、どこが変わってるかっていうと、うん、友達側を登録していくわけですよ、
うん、
で、うん、新たなところっていうのは、うん、ファンになれるわけですよ。
ファン、
なんかこの人すごい面白い日記書いてるみたいなのファンになるとか、
うん、
だからファンが何人います、
うん、
友達が何人いますっていう情報を見て俺は人気あるぞみたいな、
なんだそれ
心の拠り所にするのかな。
もうやんですね
どうでしょうこれ
いやだからお昼の番組みたいに最終的に吉永さゆりに行き着いたら終わりみたいなね、
うん、
そういう目標があるんだったら面白いかもしれないけど、
なんかねそういうものっすよ。
そうなのか、
うん、知り合い系サービスって、まあでも結構市民権を得てきてるみたい
ですよ。いやでもねそういう気持ちがっていうの、気持ちはわかる、
うんうんうん、
繋がっていたい恐怖感っていうか、
うん、
うん、なんていうの、そういう症候群はなんとなくわかる。
サラダ特別強いもんね。
何が
繋がっていたい症候群
が俺はね一人で入院してたらね、もう次々呼んでた、うん、今日は誰も来てないって電話しよう
なるほどね、もうわかるよ。あの温泉行ったじゃん、
うん、
一番嬉しそうだったでしょこの親父
親父
もうなんかすっごく嬉しそうだったもんね、
うん、
ああ、ね、そうなんですよ、うん、いやそれはわかるんでしょう、ね、
あのほら特に一人で仕事やってるとさ ないから、
う
ん、そういうことが ね、
うんうん、ね、
チャンスがね、自分から求めないと人は寄ってこないからね、
うん、
でまあ、携帯ならではのメリットとして、
うん、
友達を管理するその電話の登録とかもできてるから、
うん、
電話帳代わりにもなるよと、
あー、そのサービス
だよね、いう利用化の方法もあるかなみたいな、
うん、
まあ携帯のサイトだから携帯変えてもアクセスすれば、
うんうんうんうん、
その状態と、
うんうん、
なるほど。
まあね、私なんかはこの間言ったように今i モードで最後に一儲けしてやろうと思ってるから、パケットも定額制になるし、
うん、
だからなんかこの辺りでなんかないかなと思う。
なるほど、探してるんだ、
う
ん、自分のビジネスのモデルを探してるってことね。
まあでもその人間のさ繋がっていた意識っていうか、さっき言ったようにその、
うん、
大衆に依存したいっていう心理をうまく利用すれば、
うん、
方法はあるだろうね、
うん
うん、俺はだからその先を狙って人工知能で
ん？
架空の友達
アトムか
携帯が友達みたいな。
めっちゃ楽しい。こう来たらこうみたいなのが組み込んでやって。
いや、もっとインテリジェンス。
うん。
こう。ジラストみたいな。
ジラスト
押してダメなら引いてみたいな。それも携帯の気を引くみたいな。これどうかな。
それもプログラミングしとくだけでしょ。
そうそうそう。
でもね、やっぱ基本的にどんなやり方してもやっぱりあの今の日本人ではコミュニティは作れないんですよ。あのだってよく考えてみたらさ、同じ傾向の人たちが固まっちゃうっていうのはそれはそれでやばいんだよね。だから一気にヒステリー状態になっていきやすくなるのよ。だからそのなんていうの、脆くなるはずなんだよね。だからそうやって友達の友達でザーって繋がっていってコミュニティができると、なんか分裂があるとものすごいことです。
それとかなんか村八部的なのもね、
絶対なるって
すごいかもしれない、
ね、人のそのなんていうかな、接し方っていうのは技術は乗り越えられないから、そこの問題点は絶対出てくる。ただビジネスライクに割り切るんだったら、そういうバカなところはどんどんついていくべきだね。で大儲けすればいいと
思う、まあ、ね、そうだね
と思いますよ、
はい、
はい、じゃあ2つ目いきましょう、2つ目がですね、ヤフーですね、こちらの方で、ヤフーミュージックというのがあるんですね、人気アーティストの歌詞掲載サービスを開始という、
開始しました。まあ、うん、1個サービスが増えたよってことなんですけど、歌詞の管理どうしてんの、大丈夫なのかなと思ったんですよね。
著作権でしょ、
割と新しいものを載せたりしてるみたいだったから、見てみたらフラッシュでしたね、
ああなるほど、ね、ダウンロードできないってこと、
あのコピーペーストできない、
そうなんだ、
まあなるほどねっていう
感じではあるんだ、
その辺でやるのか、今でもカラオケとかでさ、あの歌詞を載せるとかね、大変みたいだね。
でもね、どうも俺やっぱヤフーからね、携帯のメールの情報が流れてるね、と俺は最近すごい思う。
どういうこと
っていうのが、俺携帯電話のメールアドレスを登録したのってヤフーだけなんだよ、っていうかそれに登録した以外知らなかったのよ。着メどうしても着メロが欲しくて、あの何の着マーヴィン・ゲイの着メロを探してたんですけど、したらヤフーにあったので、自分のメールアドレスがよく、ね、携帯のアドレスがよく分かんないんでいろいろ調べてそれだけには登録したんだよ、それからすごい、急に来るよ、
はあ、
でも絶対漏れてるか、なんか売ってんじゃねえかなっていう気が俺はすごいするけどね。
なるほどね。
それ以外今俺知らない、今メールアドレス言うやって言われって言われても知らないんだよ俺自分のアドレス、
でも総当たりで帰ってこなかったからそれからってことも考えられるでしょう。
いやでも急に
変えてる、すごく変えてるメールアドレスなんです、わかんないような、
と思うよ、すごいっすよ急にですもん。
そうなんだ。
それまでずっと携帯持ってなかったけど、それの頻度より明らかに上がったもんね。だから総当たりで来てるんだったらずっとそれでね、そういう形で来るんだったら分かるけど、
俺携帯は急に一切登録したことないから全然来ない。
ああ俺も登録したことないな、携帯のアドレスは、
そうそう俺もだからそれに登録して一気にです
よ。怪しいんだ
と思いますけどね。いやあのぜひやってみてください。
いやうっとうしいな。
ヤフーは漏れてると、
漏れてるんじゃないかと本当に思う。ちょっと、
ね、
ちょ
っと怖いな。450万人ね、事件がある
から、あるから、
ヤフー BB、その申し訳ありませんでした、なんか郵便が届きました、
はい、はあはあ、
それ郵便局持ってったら500円くれるんですよ。この500円玉って何って郵便局でもらいながら思ったけど、500円どういう意味なんだろうこの500円これで黙っとけってこと、
でもわざわざ郵便局行かなきゃいけないの。
うん、なんか名前書いてる、
手間だね。そうだった。500円か。
めんどくさいから換金しませんっていう人も多いだろうっていうのを狙っての作戦かな。
ああ、そうかな。
ね。
あ、それ寄付にするって書いてあったの。
換金しなかった人のお金は。
なるほどね。
本当かなって気もするね。
いい手か。これもビジネス
ポイント。これも。
なるほど。
あ、募金っていうビジネスはあるよ。
あ、やだな。
やだね。
募金っていうビジネス、木村真嗣のハンドインハンドみたいな。
まあね、みんな今日は来てくれてありがとう、嬉しかったよって安心して帰るっていう。
なるほどね。そうだね。だから、今実は一番怖いのは、情報が漏れたことが分かることではなくて、漏れてることすら分かんないことをが一番脅威なんじゃないかなっていう気がちょっとするね。
ね、社員が何もうそれこそ100人分ぐらい持ち出せるような環境があったらもうそれでアウトじゃないですか、
うん、会社のそういう管理っていうかね、うん、だって若手しかできなかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
で管理者はよく分かってないからこれだけしとけば大丈夫でしょみたいな、
うん、まあその IT 業者の言いなりみたいなところ
も
あ
るんです
なんでスーさんが手を挙げんの IT 業者だから
でも実際は本当危ないですよね、
うん、
本当に分かってる人がそういう対策を取らないとね、
うん、そうだよ、うん、チェックしないと、うん、と思うよ、うん、
中にいた人間は簡単だもんね、フロッピーかなんかにポンと落として持ち出すのなんか、
それこそね、サーバーなんか立ててらね、バックドア仕掛けてるって、ね、
どこの会社にいちいち外部へ出してるメールチェックしてるやつがいるんだって、
そうだよね、
そんな暇なやついないっ
つってね、
特にね、うん、データでかいからね、そういうのね、そうね、だから気をつけないといけないよ、うん、運用の問題だけじゃなくて意識の問題もそうなんだけど、うん、
はい、うん、ということでこのニュースにつながりますかね、はい、陸自もウィニーでやられちゃいましたと、
すごいですね、大笑いしてしまいましたね陸自の機密情報がウィニーに載ってると
ウィニー使ってたに、2位、
うん、
私物のパソコンから、
うん、
ウィニー経由で
出ちゃったんだ、
公開しちゃったと自分たち
すげー、
そうそう、ダウンロードしてください状態だったんだね、機密情報だよ、私物のパソコンにダウンロード、それを持ってるっていうのもどうかと思うけど、ね、先々週ぐらいだったっけ、警視庁でやられ、あ、警察、京都府警でやられたっていうの、うん、陸上自衛隊だからね、
ゼロパッチ当てないとね、
そう
だね、何あるの、そういう
そういうのいろいろあります
よ、あるんだ、
ダメだね、
だからウィニーに上がっちゃったらそれを削除っていうのはなかなか
不可能です
よ、あ、どこやってるか分かんない、
分散していろんない
ろんな人のキャッシュに入ってるわけですよ、
うん、
うん、だもうダメだね、
もうダメです、う
ん、ダメですよね、
うん、どんな情報が入ってんだろうね、
そうですね、
機密って言っても大したことないじゃ
ん、ああ載ってた、教育訓練実施計画、
うん、
それから総員名簿、
総員名簿、
うん、ほう、それから精神教育の書式、
なんだそりゃ
恐ろしいね、自衛隊も結構やっぱ右だね
洗脳マニュアルみたいな
結構右っぽい文書名だね、
いや でも軍隊ってやっぱそうじゃないと危ないでしょ、だって国のために人命が捨てれるね、
うん、
教育はしとかないとやっぱ無理だよ、
精神教育の書式、うん、
軍隊はそんなもんだから、うん、そりゃそうだと思うよ、
まあまあそりゃそうだね、うん、
なるほど、
保存していたデータは誤ってウィニーの提供データのところに置いていた
誤ってどうやって誤ってアップフォルダに入れちゃうんだよ意味わかんないな、
ご苦労さん、
うん、
面白いね、
それ載せて、それも外からその簡単に開けるようなファイルの形にしてあるんだ、
普通にワードとか
ってことでしょ、
きっと
普通にワードだった
ん
だ、
なんか読めないようなやつじゃん、あ、なんかどこだっけ、載せたけど漏れたけど、うん、自分とこの専用パソコンじゃないと絶対開けないような形だから、
うん、
まあ大丈夫だと思うって言ってる会社があったけど、
そういう形、昔 FBI がノートパソコン盗まれたとかで機密情報いっぱいあって、うん、でも一応プロテクトがかけてあるからみたいなことは、
うん、開けないからって、うん、そういうのじゃないんだね、普通のワードとかだったのか、
だから今文章作って一番安全なのは昔のなんかこう一行しか出なかったワープロの書印とかが一番安全じゃない気がするけどね、俺は
フロッピーでさえもうロードできない
できないぐらいの、今それぐらい強力なやつが、
じゃあそれを誰かに見せるとき書印抱えてい
くいやでも究極の機密情報ってそうなるじゃない、だからセントワイリーになるよって言ってるのよ
じゃあ手書きの方がいいじゃんっていうこと
だ、ね、そうそうそう、だからオープンにしちゃいなさいっていうのはその辺なんだよね、
ああ帰ってね、
そうそう、だからもう全部オープンにした方が個人情報も何もかんも、
うん、
そっちの方がメリットが今後大きくなるんじゃないかっていう
全部ウィニーにある
よ、そうそうそうそう個人データだからなんか
全部家計簿も通帳のデータも
そうかそうか、パスワードも全部、
うん、
やり放題
そうそうそうした方が逆に今後の社会の
人類保管計画、
う
ん、
そうそう
だから木を隠すなら森にっていうことで、
うん、
もうむちゃくちゃデータが多ければパスワードそんなから大事なパスワードも分かんないでしょってことか、
うんうん、だから俺はそっちの持論の人、
なるほどなるほど、
だから究極、だから究極に名簿が漏れないっていうさ、うん、その方法は、
うん、
やっぱり名簿を管理しないってことになっちゃうじゃない、名簿を作らないっていうことが絶対な、うん、これより強いあれはプロテクトはないわけじゃない、う
ん、でも困るでしょ、
いやだから、うん、その先祖返りしちゃうよっていう、うん、
顔で覚えてて感情
も全部。そう
。お感情も全部。
絶対に漏れないじゃん。
どっかの。さじ加減一つで。
100% 漏れないじゃない。
まあね。
今 100% 漏れない方法ってそれしかないと思うじ
ゃん。人の記憶のみ。
うん。
うん。
だから先祖返りしちゃうので、うん、そういう意識管理改革も必要なんじゃない
か。もしくは全部オープンだっていうことね。
そう。
うん。もう山ほどデータがあれば分かんないでしょって逆にってことね、
うん。逆にそっちのメリットの方が大きいんじゃないかなという気もする、うん。中途半端に少ないからなんか被害が大きいけど。
うん。
もっとでかいと、なんかどうにもならない、逆になる、ならないかなという。
ね、脅かしようにもいいよ、そんなの公開してますからって。
いや、別にぐらいの感じがいいんじゃないかと、うんうん。
なるほど。
すると。
まあね、一般市民は良くなるね。そう、金持ってないんだもん。金持ってるとこ狙ってくださいと。
そうだね。
そうです、
うん。なるほど。
はい。
はい。じゃあ次行きましょう。うん、もう二つほど、ちょっとネタを拾った後に、うん、
はい、
パソコンの話題に
行こうと思
いますが。情報ね。じゃあ、巻きです。
巻き。
はい。一つがですね、うん、サイボーズ、グループウェアがありますが、
うん、あ、ありますね、
はい、こちらがですね、富士通の IP 電話サービスとガルーンを提携ということで、
うん、
まあ、そろそろ出てくる時期かなというところでですね、うん、IP 電話と、
ね、流行って
るね、グループウェアっていうのがまあ連携し始め、
う
ん、
電話帳っていうことでしょ。
電話帳だけじゃないみたいですね。着信通話履歴や留守番設定ができる
と
を用意したと。
おお、じゃあこの番号からかかってきたらこの音声でみたいなこともできちゃうのかな。
今の時点でちょっとどこまでできるかは、
じゃあいろんな会社の架空事務所みたいなのができちゃう、
ね、ああるね。
ね、
うん、株式会社総務だっけ。総務係専用の株式会社ができてるじゃん。ああいうのね、
使えるかもね。
うん、
なるほど、
いいね、
うん、まあ、このあたり、IP 電話がもう少し、うん、進化というかですね、
これもビジネスとしてできそうだね。
うん、
そうですね、
まあ、あの電話受付専用の会社みたいなのもあるから、
うん、
そういうことか、
うん、ですね。まあ、今は一般の電話機と、まあ、うん、連携して
はありますけど、
はい、
うん、
まあ、これが IP 電話になるとさらに親和性が高くなるだろうというところですね。
050も使えるしね、
はい、でもう一つがですね、ジャストシステム、
はい、一太郎だね、
はい、一太郎4 Linux、
もうとうとう出たんだ。
それから8徳4 Linux の販売が12月に開始と。
昔もね、あったよね、一太郎アークっていうのがね、 Linux でも動きますよ。それはなんか Java かなんかで作ってあって、とっても動きが遅い
な、
使えねえって言われてたんだけど、
はい、で今回はですね、Linux 上で Windows アプリケーションを実行するためのエミュレーター、ワイン上で動作する
日本語
は。
あ、ワインでね。
はい。
じゃあネイティブな Linux じゃなくって、Windows のアプリケーションは強引に Linux でってことか。
そうですね。
うん、なるほど。
まあ、ジャストシステムさんもそろそろね。
そうね。
巻き返さないと。
やばいよね。
もう、やばいでしょ。
ジャストシステム Windows で大失敗したからね。うん、
っていうか、一太郎もバージョン7ぐらいでこけたんですかね。
もう一太郎っていう言葉すら聞かないも
ん。そうなんだよ。あの、どっちかというと一太郎で書類くれると迷惑なんだよね。
昔は一太郎の方が賢かったというか、今も日本語変換英徳の方が賢いんですけどね。うん、ただ一太郎の動きが Windows であまりに遅くなったために、まあちょっと軽減されてしまった、
うん、というと。実は私、一太郎使いですよ。
ほう
ほ
う、
まあ、これは一太郎でやってますね。
ほう、
他の文章が逆に漏れても安心感があるっていう、さっきの商品の話じゃないけど、
そうそうは開けないだろうと。
開けないだろうと。すごいな、
うん、ただバージョンによってはコンバーターがありますんでね、うん、
まあまあまあ
でも、まあ、そもそ も、 でもひっくり返して言えばさ、なんで交換庁を中心にワードを使ってるのかっていうのもね、なんで国民が突っ込まないんだって気がするけどね、
日本の会社じゃなくて、
日本の会社じゃなくてっていうか、それに対するあのなんかいつもお得意 の、 なんかきちんとした公正 な、 なんか判断基準はあるのかって気がするけどね、
うん、
ないね、
すっごい一つの企業に偏ってやるじゃん、
なんとなくみんながワード
を使ってる
だ
から、でちっちゃい 中小企業はね、大手に合わせなくちゃみたいな。
そうでしょ、まあ、そうすると必然的に全部あのワードのね、マイクロソフトの儲けになるじゃん、
う
ん、
そうだ
ね、国が始めたらそうなっちゃ
い
ます
ね。そうでしょ、それが利益誘導になんないのかってすっごい俺は思うんだけど、
なんでもそうだね、ワードのファイルで来たりするよね。
そうでしょ、書式はワードだとかさ、うん、配ってる書類もワードだ、いや、誰が決めたんだって思う、
パワーポイントで来たりね、
うん、そこの基準は何なんだって思うけどね。
職案の書類なんかでもね、あれで来るよね、ワードで。
そうでしょ、
うん、
なんだ、なんか標準ですみたいな
顔してる。いや、そうなんだよ。だからそれは公正のなんか審査があったのかっていう気がすごい俺は、なんでそこ突っ込まないのかが分か
る。そうだよね。だから、車用車っていうか、公用車を全部トヨタが占めてるみたいな話だよね。
そうだよ。おかしいと思わないから。いや、うん、そもそもなんで Windows 90、Windows なんだっていうところから分かんないよ。
入れてるね。
いや、降りないんだよ、決済がね。
降りないの？
マッキントッシュとかだと。
なんで？
ものすごいうるさいのよ、Mac だと。いや、ふざけた話でしょ。
どういうことで？
わかんない。意味がわかんないのよ、だから。
上がわかんないから、新しいのに手出すのが怖い。
そうなんだよ。
マックって何？おじちゃんたちだから、わかんない。
マックだとリースが効かないとか、わけわかんないこと言う
そんなはずはないでしょ。
わけがわかんないよ。ほんとに。
なんだそりゃ。コンピューターだから。
そうでしょ。そこ誰がどういう権利で、その Windows って決めて、その、スタンダードのワープロソフトはワードかって決めてるのかっていうのを、各市町村ごとに全部答えてほしいがね、俺は。
そうだね。どういう基準でね。
うん。それが一つのね、あの企業の利益につながってるっていうことを考えてないことがわかんない。
うん。その辺はまだ中国の方が賢いよね。
でしょ。
うん。は、マイクロソフトの製品絶対入れないもんね。
そうなんだよ。
官庁には。
うん、そうなんだ、
うん。
そんな当たり前のことを誰も突っ込まないでしょ。
うん。
ちょっと考えたら分かるの。
うん、うん。
それで税金の無駄遣いとか言って、その一企業に偏ってるとか、全然違う観点を言ってるんだよ。
うん、うん、ほんとだ。
それ言えば一撃じゃんって俺はもう、ずっと思ってるんだけどね、うんうん。
おかしいね。
うん、おかしいですよ。
うん。
その辺は、そうなんですよ。
う
ん
はい、そうか、そうか。
誰か裁判でも起こしてみてください。
一太郎にしようって。
勝つんじゃないかと思いますよ。何の基準もないものだって、うん。審査されたっていう形跡もないし。
うん、そうだね、
うん。
うんうん、ないないない、
うん。公共施設は公平じゃないといけないわけでしょ、各企業に対して。
うんうんうん。なんでだ
って。絶対破ってるよ、それは、うん、やってください、勇気のある人は。
はい。はい、ということで、また熱が入りそうだったんですが。
はい。
4月になってですね、
うん、
各社とも新しい、パソコン、
うん
ラインナップしてきましたね、
うん
でちょっとすいません全部は拾えなかったのと、
はいはい、拾
い上げてみると結局ノートばっかりになっちゃったんですが、
うんうん、まあ今ノートすごい売れてるしね、
はい
うん
ざっと言ってみましょうか、
はい
1つ目がですね富士通の FMV ビブロ、
うん
ねこれはもうすでに夏モデルとなってますね、
うん、
でルークス T シリーズには指紋センサーを搭載と、
うん指紋で使えるっていうこと、うん、ログオンができるね、指紋で。うん、おいいね、
うん4シリーズ14機種ということですね。
うん
それから2つ目がですね、今話題になりました、Apple、
うん
こちらからもですね、PowerBook G4、
うんね。クロックアップしたやつが出たんだよね。
はいそうですね、PowerPC G4 1.5GHz 搭載モデルを追加ということで、こちらは IEEE802.11G の無線 LAN、AirMac Extreme を標準搭載ということですね。
うん、54メガ出るっていう無線 LAN ね、
はい
うん。あれが標準になりつつあるね。
はい。それからまた、
うん、さっきのルークスはどれも OK ですからね。え、A と B と G?、うん、お、すごいね。
うん、
さあ、次。次行きましょう。
はい。次がですね、IBM、
うん。
こちらの方からも、シンクパッドの34モデルが発表されました。オフィスに最適化したモデルということですね、う
ん、シンクパッドはねキーボードが打ちやすいんだよねそれはメリットだかな、
うん、シンクパッドって
黒い赤い真ん中に
真ん中に
ぐるぐるの
IBM って頑丈じゃない作りが、
うん、
なんかあんまり落としても壊れそうにないっていうところはあるよね
いや結構壊れる
壊れるか
落とすもんなのノートパソコンって
あの蛇腹式のキーボード出してたじゃないあのビヨンって突き出してるけど あれを落とすと一撃だね
あ
そ
うだろう
あだろう
ね、うん、なんか頑丈だってイメージがある、
うんうんまあでもキーボードは堅牢に作ってあるよね、うん、昔から、うん
はいちなみにですね最初の、うん FMV は、
うん
NH98HT というモデルはですね、まあ、実売がだいたい35万円台半ばだろうと
高い
NH50HT が26万円前後だろう、
うんうん、ノートも高いねノート高いですよ、ね、カムちゃん買ったのはルークス
ルークス、
うん、あの買って4日ぐらいで新製品が発表されたという
悲しいね
決算だったんでね、
はい、
もう待てなかったんですよ。
しょうがない
です領収がみたいな。
なるほどね。
はい、アップルの方ですね。
指紋センサーはその後ついたん
で。
ついてるんです。で、CPU も1割増しになって、ハードディスクが20ギガ増えまして、
あ
それは軽くなりました。
分でっかいね。軽くなったんだ。痛いね。バッテリーの持ちもその分。
2日ぐらい泣きそうでしたから。
それをほんと暗かった。
俺は神様に愛されてないん
だから。なんでそこで神様論が出てくるんだよ。
はい。アップルがですね、12インチのコンボモデルが、約19万、
うん。
17インチモデルが、31万5千ぐらいとなってますね。
うんうん、
それから今の ThinkPad ですが、
はい、
R40E っていうモデルが、10万5千、
うん、
押さえてますね、
うん、
それから R51 が17万6400円からとなってますね、
うんうんうん、なるほどね、
いずれもそう、あ、すいません、ちょっとサイトによって表示の仕方が違うんですが、
うんうん、
IBM は総額表示ということでちゃんと明記してありますね、はいはいはい、
なるほどね、
それから次がですね、
うん、
どうしたもんかなと思いつつも一応出てるんで、拾ってみました、ソーテック、
うん、
ほう、
なぜ今更という IEEE802.11B 無線 LAN を搭載と
搭載やっとか
搭載って自慢できるほどのもんじゃないと思うんだけど、
価格がですね12万5790円、
安いね、
限定500台が、20周年キャンペーン価格で114,800円、
これがウルトラマン PC とかウルトラマンのあの何だったっけ、ウルトラ警備隊の
モデルのベースです
ね、になるのか、なるほど、ステッカーが貼ってるだけで高くなるっていういい商売だね、うん、
はい、それからですね、今度は松下電器産業、
うん、
レッツノートシリーズですね、うん、ライト R3 など4製品が、
ね、これも痛かったですよ、ルーク使った後で R3 が、
うん、
見てたら R3 の方を買ってたでしょ
う
ね、
うん、
R3 の方を、9時間ですよ、
はい、9時間よね、バッテリー、8セグですよ、バッテリーが、
R3 シリーズはですね、990g の軽量ボディに 10.4GB の XGA、
うん、
1024×768 ですね、うん、この液晶を搭載して、
うん、990g でしょ、
はい、約9時間の駆動が可能となっ
ています。9時
間な、私がね、その2つ前のモデルの、うん、これね、R1 っていうのを持ってるんだけど、うん、あのね、家具屋さんのね、うん、なんていうの、ポスターとかでもね、うん、あの、こういうの、これが使われてるのよ。インテリアの一部として。それとね、最近見たのは、あの、トゥームレーダー2。これ主役で出てましたね。
ほー、
うん、なんかこういう、デザイン的にはね、結構アップルのその iBook と並んでよく出て
る、
うんうん、
これいいデザイン、あの、うん、安くはないけども、うん、あの松下のその、うん、用意してるサイトで買うと、
うん、
カラーバリエーションつける、
そうそうそう、
変えられる
すごいね、いいね、
赤とか黒とか変えれるんですよ、
うんうん、これでね、ちょっとね、弱点はね、あのパームレストっていうか指手のひらを置いちゃうじゃない、
はいはい、
手のひらっていうか手の甲あたりをね、はいはい、そこがね、塗装が剥げていく2、3年していくと、で最初ね、
あ、
ゴミがついてると思ってこすって、で消しゴムでこうゴリゴリやってたらどんどんそれが広がっていくんだ、よく見たら塗装の剥いてたやわって言って、今ひどい状態になってます私ここは、ま、この辺がね、
あ、本当だ、
ね、黒くなってるでしょ、
あ、
ね、指をこういつもこう手の甲をここに置いてたから、
なるほどね、
これが弱点ですね、
あー、ルークスはね、表面にすごく傷がつきやすいから、これね、黒の、あのカッティングシート貼りました、
は
あ、先に、うん、先に貼っとけと、
うん
うん、なるほど、
うん、サナも結構いいですよ、でも
その、価格がですね、うん、202,400円のベースモデルになるんですかね、
うん、
ハードディスクが 60GB のモデルになると、213,000円、オフィスのプリインストールモデルになると243,000円といったところですね、
うんはい、一つ前のやつが17ぐらいでした、価格どとこって一番最安値の時、
それからですね、まだもういくつかあるんですが、
うん、
シャープこちらの方からも、12.1 インチ液晶搭載のノートパソコン、うん、メビウスの PCMC30F、
うん、
というのが発売になりました、う
ん、今みんなモバイルペンティアムだね、
うん、
この手はね、
そうなってますね、
いやこれはですね、うん、モバイルアスロンですね、
アスロンなんだ、
はい、メモリーが256メガ、ハードディスクは40ギガと、
うん、
ということですね、ちょっとこれはすいません、値段がパッと見たところ出てませんが、
うん、
一時私メビウス一押しだったんですけどね、
うん、
ほう、
あのすごい薄いんですよ、
うんうん、
薄いよ ね,
いよね、
あのモデルによってちょっとあの厚いやつは当然あるんですけど、う
ん、なんか春雨だか村雨だかそんな名前じゃなかった、
村正っていうの
が村正
春雨ってねえじゃねえか
全
然違うよ。村
正
要は日本刀の村正ってあれをイメージしてるんだと思うんですけど、春雨はちょっと食べ物ですかね。ねえ、ええ、ちょうど液晶を、
うん、
まあ蓋をこう2枚こうペタッと重ねたのが全体の大きさというか、まあ蓋が、キーボード側もあの液晶と割と近い厚みというかですね、まあその代わりフロッピーとか全部外付けだったんですけど、うん、今のこの PCMC30F は、オールインワンタイプなんで、ちょっと下の方厚めですけどね、村正なんかは、ドライブ関係がフロッピーとかが全部外付けなんで非常に薄い作りで、一時ちょっと欲しかったんですけど結局買わずじまいでしたね。それから、あと、もう2つほどちょっとピックアップしてますかね、こんなところがパソコン出してるんだというのがですね、日本ビクタ
ービクターね。
いや、はい、ビクターのあれそれいいんですよね、前々回ぐらいから評判がすごいです、
はい、インターリンクシリーズの新製品。
あ、そうそう、インターリンク、あれって Windows 機じゃなかったでしょ昔のインターリンクって、う
ん、で Windows 機になったノートのインターリンクの評判がすごい良かった。
あ、そうなんだ。
バッテリー、内蔵バッテリーっていうのがあって、うん、それとプラスバッテリーで普通の形になるんだけど、それですごい長い時間持つらしくて、
そうなんだ。
こちらが、21万円前後のモデルと、24万前後だろうというモデルですね。はい、DVD マルチドライブを内蔵したタイプですね。こちらがちょっと高めと。
マルチドライブっていうのは録画もできるってこと？
動画編集、うん、
R がついてる、
R がついてる、
これでいくとですね、プラス RW、プラス R メディアの読み出しに対応とですね、はい、それからこちらも 802.11BG 準拠ですね、はい、ということになってます。
バッテリーの持ちが長いでしょ。
バッテリーはちょっとここの記事には出てないかな。でも9
時間には勝てないん
じゃない？いや、9時間出たよ。インターリンクって随分前から9時間だったと思う。
ですね。
そうなんだ。5.5 時間って書いてあるね。
はい、駆動時間は 5.5 時間で、オプションのバッテリーパックが 2.6 時間ということになってますので、
オプションと言いながらあんまり大きくないね。
プラスして、まあ、8時間ぐらいということでしょうか。
なるほど。私のこの R1 も6時間だよ。でも4時間ぐらいで切れるけど、
だから9時間は魅力だったな。
はい、最後にもう一つ、これもこれはちょっと知る人ぞ知るというところでしょうか。 MCJ からですね。
MCJ、
はい、マウスコンピューターブランド。
ああ、マウスコンピューター10万ぐらいのやつでしょ。
はい、個人向けオールインワンノートパソコンの MBOOK という、新製品ですね。お、
10万円であるんだ。そう、だからあんまり小さいのモバイルにこだわらない人はこれもありかな。
あんまりちっちゃくはないんだ。
ほー、
はい、価格がですね、C2400FXSN が、104,970円。
これだから佐川さんがキューブパソコン買ったとこでしょ。
そうそうそうそう、うんうん、結構いいよ、キューブパソコン。
組み立てパソコンやってるとこ、
まあ、ソーテックよりはおすすめできるかなといったところでしょうかね。はい、
あ、そうなんだ。
それからですね、こちらで同じところの、17インチの WXGA 液晶ディスプレイを搭載した、MBOOK の GW シリーズを、まあ、もですね、値下げということになっているようですね。
だからこれ企業でおっさんが使うのにはベストじゃないかな。10万ぐらいでね。
おっさんが。
モバイルって感じじゃないけど。
ですね、まあ、ただ今、企業なんかでも割とデスクトップの代わりにノートを、
ノートが売れてるっていうのが、だからデスクトップみたいな使い方をするノートみたいな、ね、テレビの録画もできますみたいな、テレビも見れます、DVD も鑑賞できますみたいな売りが多いですよね、最近。
実際には持ち歩かないけど、まあノートの形状っていうのも増えてる。
そっちか、モバイルかの2極に分かれてる。
そっかそっかそっかそっか。だからもうディスクトップはだんだん売れなくなってる。10万円になるんだったらディスクトップ買うよりこっちの方がいいもんね。何かの時は動かせるしってことでしょ。 で、その配置替えとか模様替えの時にも苦にならないし、
そうですね、
ですね、はい、といったところで、何機種ですかね、結構、あちこちのメーカーから、多分ちょっとすいません拾いきれてないんですが、日立とか もうプリウスなんかも今コマーシャルで新しいのやってますんで、
うん、
ね、他のメーカーからも新しい機種は出てると思います。
なるほど、
はい、
どれが一押しですか、通算には。
私ですか、
うん、
私見てお分かりの通りもう ひどく古いノートを使ってますんで、
うん、
そろそろなんとかしたいと思うんですけどね、うん、
でかい画面の方がいいの、
SXGA
とか。
結局仕事で使ってて今デスクトップの環境が私、うん、前から時々言ってますけど2画面で、
はいはいはい、
非常に大きな環境でやってるもんですから、うん、あんまり極端に小さくなるとちょっと仕事 しづらいかな。
なるほどね。
持って出ても結局仕事に使うっていうのがあるんで、うん、でそれからするとやっぱりシャープのあの村正ですかね、
うん、
は画面がでっかくて、まあ、軽量薄型ということで一時考えてたんですけどね、
欲しいって言ってたもんね、
ただなかなかちょっと手が出なかったというか、うんうんうん、うん、他はどうですかね。このパナソニックなんかも結構いいと思うんですけどね、
うんうん、
俺は今だったら R3 買ってた。
うん、そうね。
何年でしょ。すごいとんがってる。
あと4日ぐらいだ
った。うん、そう、4日か。
でちなみにパナソニックはですね、うん、他に W シリーズ、T シリーズ、Y シリーズ、
そうそうそう、
はい、A4 サイズのオールインワンとか、
なんかマウスの横パコッと開けるとドライブ、光学ドライブが出てくる。普通はほらスライドで入る式じゃない、そうじゃなくて上を開ける形で、
うん、
なるほど、
ね、はい、
うん、ただあれですね、全体的にやっぱりもうインパクトがない、うん、
ない
ね、まあね、だから DVD がついてるついてないとか、ハードディスクの容量がどうだとか、セントリーノに対応してるかしてないかとか、無線LANが何メガまで出せるかとか、そのぐらいのクラス分けかな、
うんうん、ですね。だからもうそろそろ Apple コンピューターが頑張ってくれてって、ね、またとんでもない、うん、何ですかそれはっていう機会をそろそろ出してほしいな。
キーボードがついてないパソコンとか、
なんかそんなもうわけがわかりませんぐらいのパッチがね。もうそれできるのはもうアップルしかないので。
そうね。
この前、
う
ん、Mac3000円パソコンってあったでしょ。
ああ、
もう eMac ね。2700いくらで間違えちゃったって。
あれ、日本の会社で似たようなことしたときは、結局その値段 で、うん、売りますって言ったけど、
あれは、うん、10万円のが1万円だったんだよね。
でも Mac は間違いだから知らない。
だってあれ、Yahoo が間違ってたわけでしょ。
あ、そうそう。Mac が間違えた。
どっかの小売りが間違ってたのよ。
いや、そことのデータのやり取りでは、Yahoo 側が問題があったみたいな。うんうんうん、記録によると、
だからカテナっていう通販会社が注文、うん、ヤフーのショッピングサイトにアップロードするように、うん、ヤフーにデータを渡して、
うん、
でヤフーはヤフーではやらなくてまた下請けの会社にやらして、
うん、で商品番号かなんかが同じもんがあったと、
うん、
それでダブレだった、
うん、
なんか DVD かなんかだったんでしょ、
う
ん、
あ、そうそう、違うものの値段が、うん、そのパソコンの値段に、
うんうん、入っちゃったと、う
ん、だからヤフーが悪いんだよ。
でヤフーがその値段で
売る？金払えよ。
だね、
でもさ、一人1000円、1000台注文した人がいるんでしょ。
あ、だって全部で結局何万台っていう。
1億台。一人1台正解よ。
そうだよね。
アップルコンピューターそんな生産力ないし。
だからね、オープンプライスっていうのが良くないね。
うん、
あ、オープンプライスってわけがわかんないよね。いつからなんかオープンプライスが世の中支配しちゃったじゃん。
なんかわかんないもんね。
独禁法の関係が一つはあったんです
けど。もう価格ドットコムに行かないとわかんない。
わかんない。
あそこが頼りだ ね。世の中
の価値基準。価格を表示しないってことはどうなんだってやっぱ思うね。
いや、要はそのメーカーが出すメーカー価格というものがまあ存在させられなくなったっていうか。
でも卸値はあるんだよね。
卸値はありますね、確かに。
で、卸値いくらって書けよ。
いや、それは、今度それを出すと、販売会社がまた困ると。
いや、もうみんな直販だよ。
それでいいんじゃない？
いや、いやって思うけどね。だから、すごい不便を被ってますけどね。
うん。
自分たちの勝手の都合で、いつまでもこのことやるんじゃねえよって思っちゃうけどね。
逆に言うと、そのメーカーの販売希望販売価格、うん、っていうので、例えばこのショップ、例えば松下だったら、松下系列のショップだったら、この値段で出しましょうって、どこで買っても同じ値段だったわけじゃない、
うん、
でそれに対して、もっと安いところが出てくるわけじゃない、
うん
ね、そのディスカウントショップみたいな、うん、そことのこうなんていう競争になっちゃうから、それだったらもう最初から価格なしで、自由に自分とこの値段でやってくれよってことでしょ。
いやー、大体いくらって書いてくれよって思う
んだ
けど。
大体
いくら。大体でいいから書いてくれ。
多分これぐらいからこれぐらいの間みたいな。
そうそうそう。
あ、それはでも出てくるじゃない。
いや、そのメーカーでオープンプライスとしか書いてない。
メーカーはオープンプライスばっかり。
メーカーはそうですね。記事で、実売予測価格っていうのが大体出て
くる。実売予測ぐらいは書けと。
うん、そうね。
いや、そう思うよ。うん、
それはあるね。
不便だよ、だって。
検討つかないもんね。
うん、まあ、ただでもそれも当てにならない部分あるんですけどね。
だから大体でいいんだけど、ざくっといくらって。
10万から20万の間みたいな。
だから円っていう単位じゃなくて一ザクッとってこれは18万ザクッとでわかるじゃん、なんとなく
レートは変わっていくの。
そうだね、変わるかもしれない。
為替の問題が出てくるね。
そんなのがいいんじゃないの。うん、
まあ、あとちょっと残念なのがですね、マイクロソフトのライセンス提供打ち切りの関係があって、
うん、
各社のビジネスモデルから Windows 2000がそろそろ消す姿を消しつつあると
。まずいなぁ、XP は使いたくないな
ぁ。まあ、一部はですね、まだ、まあ、ライセンスの残りがあるところはそれである。間だけ出してくると。で、ないところもですね、ダウングレードサービスというのを、
ダウングレード、
ね、やってるところもあるようですね。
聞き慣れない言葉だな。
まあ、権利を持ってると。いうことで、自己責任によって、まあ、Windows 2000を入れてくださいと。
オープンソースにすればい
いです。そうだよね。
マイクロソフトなんか出してなかった？ソースをオープンで。オープンソースのアプリケーション1個出したよね。
あ、本当ですか。
うん、とうとう、うん、
フリーにしてくれりゃいいのにね。
うん、
もうね、儲けたでしょ2000で。アップルなんかは OS 7. 何ぼとか全部フリーになってるのかな、うん、あのサイトからダウンロードできたりする。
うん、
そうしてくれり
ゃ OS7、
うん、7.5 とかね。
漢字トークの次、
うん、
うん、
MacOS 7.5。
まあ、あの Windows は出してるとあのセキュリティ対策を延々やらないといけないんで、やりたくないんでしょうね。うん、
だからフリーで出して。
いや、だからフリーにしても。
フリーにしてたら、
責任はない。
してる人が修正すればいいわけ
で。責任のいいコミュニティの人たちがやるんだと。可能ね、的にこう。
うん。
そうですね。
で、XP より性能が良くなったらいいじゃない。
これ、これめっちゃ早いよ、みたいな。
そんな無駄なコードが入ってたんだよね。マイクロソフトのプログラマーってバカだよね、みたいなのがいっぱいアップにされて。
2000がどんどん、
うん、
アップ新しくなって。
どんどん、新機能がどんどん出てきて。
それが困るからじゃないの。
Windows、まあそうだと思うよ。
2004とかどんどん出てきて。2004はなんか一番だよね。
ああ、
うん。
どうかな、ね、うん、かね。
どんどん出てくる。
そうですね。だから、あの、Windows 98とか ME とか NT には、うん、まあそれは求めないですけど、
うん、
せめて Windows 2000でやってくれるといいですよね。
うんうん、そうね、
うん。
誰か買い取ってね。
でもまあなんかコンピューター業界全体がね、なんか真剣に考えないといけない時期に来てるかなっていう気はね、しますし、やっぱコンピューター会社自体のそのなんとか、環境へのアプローチとかどうなってんだとかっていう気もすごいするよね。パソコン1台作るのに、なんかものすごいいるんでしょ、なんかの記事で読んだんですけど。
ん？
あ、その、使う資源が。
はい、はい、はいはい。
だから片っぽではせこせこ資源のリサイクルだって言ってって、パソコンドーンって買っちゃう。不条理っていうかね。
あるね。うん。
そういう感じがするので。
分解して出せないもんね、ゴミにね。
そうなんだよね。うん、それ再利用とか、だから、あ、どんどんどんどん新しいマシンが出てきてとかっていうことになっていって、うんうんうん、すごいどうなんだなって思っちゃう、うん。で、その割にはなんかインパクトのあるマシンがないので。
うん、だから、せめて外観とか、ケースだけでもずっと利用できるとか、ね。
できるとか、そういうサービスとかってやっぱ考えていかないといけない
し。モデルチェンジしてもほとんどね、外観変わってなかったりするじゃないですか。うん、あ、中身だけ変えられるとかね。
っていうか、あの、本来パソコンってそういうものだったはずなんですけどね。
うん
う
ん、
そうなんだよ。
うん、中の部品とかをアップグレードしながら。
そうなんだよね。
うん、
それができるっていうのが。
ほんと今紙使う方がよっぽど環境に優しいよ。
まあね。
手書きのが全然環境に優しいと俺は思うけど、ね。手書きと
回覧板で。
お
う。うん。
そう思うけどね、なんだかなっていう、すごい変な、うん。ね、ペーパーレスは資源のね、節約だとか言ってた時代が懐かしいなと。
懐かしいね。
森を救うとか言ってた。
そうそう、結局絵面ごとかいと。
よっぽど紙使うぞ
と。そうなんで、そこもふわっとしたとこにやられちゃったよな、こいつらは。
知らないうちに、お、止めよう止めようと思うのにプリンターはどんどん出してくるって。すぐ止めれるようにしとけっていう。
そうですね。だからその辺もなんか真剣にね、対策をこう講じていかないと。 クロパックアップぐらいはさ、なんか簡単に持ち込んでできるようにしてほしいよね、うん、全部のマシンが。
蓋開けたらもうメーカーを保証しないとかね。
そう、わけわかんないね。勘
弁してくれよ。
うん。そうだと思うよ。
はい、はい、ということでですね、お届けしましたが、ノートパソコン欲しいですね。
欲しいんだ。
そう言ってたから。
そろそろ。
この環境を、うん、考えないやつ
だね。やっぱ仕事の道具だからね。
そうなんですよね。
そこにケチるとさ、まあ、それで効率悪くなるっていうのはね、元も子もないからね。うん、
まあただ、私の場合どっちかというとノートは外に出て使うぐらいしか頻度がないんで。
だから、なんていうか、その CPU とね、ハードディスクとかその辺のありようがもっとそのね、うん、こう、簡単にこうポコポコって差し替えれる、
そうそうそう、
もっともっと簡単に
電池を変えるがのようにね、
そうそうそう
そ
れでバッテリーは
にすべきですね、
それでバッテリーとか AC アダプターは各社共通だとか、うんうん、そういう方向に持っていって、う
ん
う
ん、電気屋さんでバッテリー買おうみたいな、
そうなんだよ
ね、ね、うん、それぐらいにしてほしい、
ちょっとコンビニでとかっていうような感じで、うん、でバッテリーもきちんとリサイクルが効いてというようなところを全体として考えていかないと、
う
ん、
そうね、
俺は充電電池使うようにしましたよ、リモコンの電池とかを、
あ、そう、うん、あ、俺も使うようにしてる、
うん、うん、優しいな環境に。
カドミウムをたくさん消費して。
そうなんですよ。でもね、本当電池っていうのもね、最近その消費するものがすごい多すぎるんで、
うん、
ちょっとね、その辺も考えないとっていう気がしますね。まあ、ね、その辺のなんか新しい形をね、
うん、
各社10年後のパソコンはこうなりますみたいなものから。うん、今こういう形なんですっていうような、なんか未来のビジョンが、今欲しいかな、
欲しいですね。
っていう気がしますね。
うん
うんうん。その辺が、まあ、はい、メーカーの今から考えるところじゃないですか。
そうですね。テーマですね。その、便利さと、そういう資源のっていうの
が、ね。っていうところ
ね、
うん。うん。ですね。
はい。
はい。
はい。ということで、結局長くなってしまいましたが、
うん、
第7回目の、発見ログ、いかがでしたでしょうか。うん、来週はまた、違ったネタですね。
うん、はいはい、また違う切り口で、
はい、うん、記事を探してみたいと思います。
うん、はい、
お届けしたのは
佐川と
カンパネルラと
スーさんでした。ではまた来週。